もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、どうもよろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私、市営住宅に住んでるものなんですが、
はい、
私の長い友達のことなんです。
うん、
妄想みたいな感じで、私のことを泥棒扱いのような言い方を近所に言いふらしてるんです。
うん、
で私は住宅に住んでるんですが、
はい、
その方は透析をやられる方で、
はい、
週に3回行っている状態で14年ぐらいかかってるんですが、透析の日に車を迎え来るので10分前とか15分前に下に降りてるんですね、その時に人が出入りするですが、その方に私のことをもう本当のようなことを話してて、それが10年前からだったみたいなんですね、でその10年間っていうのは緊急連絡で彼女が何かあった時に救急車だとかそういう時に私のところに連絡が来るようになってて、2回ほど救急に運ばれた時に連絡があって、その時も病院に駆けつけていることもしてたんですね、でそのやってる最中にもかかわらず私が米を盗んで持って帰ったとか、冷蔵庫を勝手に開けて冷蔵庫の中のものを取って食べたとか、あるようもないことまで話をしてたのを3ヶ月前に私は聞いたんです。それも一人じゃなくて2、3人の方に聞いたんですね、だから最初の頃はもう私もおかしくなっちゃって警察に電話して、あんまりひどいと私弁護士立ててね訴えようかなというぐらいちょっと押せ詰まってて、自分もどうしていいかわからなかったんです、でもやっぱり周りの人はやっぱりもう年齢が年齢だから、もう地方も入ってるだろうし妄想でね話してるからしょうがないよって言われたんだけど、なんかその言う方はいいけど言われた方はたまんなくて、どうしていいかわからなくて電話かけたんです。
なるほど。まずあなたはおいくつですか？
74歳です。
74歳。
はい。
お一人？
はい、主人も亡くなって。
ああ、はい、ご主人いらしたのね。
はい、
そうするとあなたは今お一人で、その市営住宅に住んでらっしゃって、でそのなんだろう、透析患者さんの、この方年齢おいくつぐらいだっけ？
84歳です。
84歳の方、
はい、
84歳の方の面倒を見てるんだけど、
はい、
その84歳の方が、あなたを悪者扱いしてるっていうのはおかしいけど、なんか盗んだとかっていう話になっちゃって、
作り話をして、私のことを知ってる方は本気にしないだろうけど、私のことを知らない方は、隣の方も最初はびっくりして何って思ったって言って言うぐらいですもんで、本当に私のことを知らない方は本気にしますねって、
そうするとですね、
はい、
結局、今まではその面倒見てあげたんだけれど、それに対しての感謝の気持ちも持っていない。で、そうすると今日のご相談としては何になります？
どうしたらいいかなと、訴えた方がいいのか。もう自分の気持ちがもう、とにかくなんでそういうことを言うのか。本人から聞きたいんですけど、本人に言ってもダメだろうなって思ってはいるんですけど、私の自分の気持ちがすごく、なんていうのかな、私もおかしなことで、こうやって頭に来て、こうやって話してるんだけど、一方で、私の心の中で、あの人大丈夫かな、今日は大丈夫かな、今日は透析だね、今日は透析じゃないのねって思う自分もイライラするっていうか、
気にはなっちゃうけど、その方に直接、あなたなんか私のことをこう言っちゃったんじゃないの、みたいな話はしてないの？
しました。一回退院した時に、
そしたらどうした？
そしたら話をしてるんだけど、自分じゃなくて 他人事みたいな感じで聞いてたんですね。
うん、
でそれを見て私はあもうこれ以上話してもダメだと思って途中で彼女の家出たんです。
要は何、他人事のようにして聞いてるっていうことは自分が言ったことと認めてないのね。
そうですね。
うん、でその時あなたとしてはその彼女に対して、
うん、
なんか要するに普通に話のできる人間と思った、それとももう年も年だしある程度例えばボケが来てるとか、
うん、
そういう感じはありましたか。
ちょっとあれと思ったんですが、でもこういうことを言っても分かるんだろうっていう感覚私持ってたので、
うん、
とにかく隣の方も一緒に行くからってことで一緒に行ったんです、
うん、
でそれでそういう話をしたのね、
うん、
あなたね私のことこうやってこうやって言ってるの、
うん、
たら私は言ってません、
うん、
もうそれ一方なんですよ。
なんか他人のことみたいに聞いてるっていう。
そうそうそう、
まあ、私は言ってませんっていうのは自分のこととして分かってるわけね。
言ってませんって言うからで、うん、隣の彼女も、うん、そうじゃないでしょって、
うん、
あなたこういうこと言ったじゃない私にって、
うん、
だけど私は言ってません、
うん、
そう一方通行みたいな感じだったので、あこれ以上話しても拉致が開かないと思って、うん、私さっさと帰ってきちゃったんですよ。
なるほど、
うん
うん、これ私がちょっと聞きたかったのは、
はい、
その透析患者さんはもうボケが入ってるようなことではなく、
は
い、言ってませんの一点張りで、
うん、
自分自身は要は嘘をついてることになりますよね、
う
ん、そうすると。
そう
嘘をついてる、
うん、
というふうにあなたは思った、
はい、
なるほど。そこでじゃあ訴えるかっていうことを考えられた、
うん、はい。
例えばじゃあ訴えるとしたらどういうふうに訴えるかっていうことはお分かりになってる。
はい。
そうすると今日のご質問としては、
はい、
訴えたいんだけどどうしたらいいですかじゃなくて、
うん、
訴えた方がいいですかそれとも訴えない方がいいですかってこと。
はい、そうですそうです。
そっちの方。
はい、そうです。
分かりました。今日はですね弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。はい、
あなたの84歳になる友人というか、
はい、
まあ同じ住宅の近くに住んでるっていうことね。
はい、はい、同じ階の階に住んでるんです、うん、
でまあ同じ階に住んでるんで、まあ、表面的には、まあ、ご近所付き合いという感じで、
はい
は
い、
仲良くはしているけれども、
うん、
実はまあ相手の方はどうもあなたの悪口をいろんなところで言いふらしてるらしいと、はいはい、うん、これね、うん、難しいとこですけどね、
はい、
まずその本人に言ったでしょうと言っても言ってないというふうに否定すると、
うん、
いうことだとすると、
はい、
まああんまり本人と直談判してねそういうことはやめてほしいって言っても、
うん、
あんまり効果はない。で、先ほどねその名誉毀損とかでね、
はいはいはい、
訴えようという話があった、
うん、
これもちろん、あなたにのねその社会的な名誉を、
はい、
低下させるようなことを言ってるんだとすればね、
はい、
名誉毀損で損害賠償請求をしたり、
はい、
あるいは内容によってはね、
はい、
名誉毀損で警察にね、
はい、
まあ被害届を出して、
はい、
取り締まってもらったりっていうことはできるかもしれないんだけれども、うん、
はいはい、
それにはやはり証拠が必要になるんですよね。
そうです
ね、そういう法的な手段を講ずるんだと、
はい、
証拠が必要になると、
はい、
でその証拠としてあなたのね他のお友達からね、
うん、
彼女はこんなこと言ってたっていうのをね、
はい、
その証言を集めて、
うん、証言取れます、
うん、来ないといけないんだけれども、
はい、
その証言っていうのはね、
はい、
形になってないものじゃないですか、
はい
ね、だからそれ、はい、例えばその証言というかね、
うん、
あなたのその84歳のお友達が、
うん、
あなたの悪口を言ってるところのね、
うん、
録音があるとか、うん、そういうものがあればね有力な証拠になるんでしょうけれども、例えばそのあなたの他の知り合いの方がね、
はい、
彼女がこんなこと言ってたわよと、
うん、
いうふうに証言をしたとしても、
うん、
それがね具体的にいつどこで、
うん、
どういう場面で、
はい、
どういう言葉で、
うん、
言ったのかっていうところまでね、
うん、
具体的な証拠がないと、 証言してねって頼んでも、はい、いつだったかちょっと覚えてないんだけれども、こんなようなことを言ってたわよっていうような証言だと、うん
はい、
警察とか裁判所とかは、
はい、
その人がねそういう名誉毀損発言をしたっていうことの認定まではしてくれない可能性が結構あるんですよね、
はいはい
うん、だから、はいまあ、そこまでやるのかどうかですよ、
うんはいうん、
でもそれが果たしてね効果があるのかどうかっていうのもまたちょっとそこは考えないといけないわけで、
はい、
例えば名誉毀損で訴えたとしても、
うん、
訴えるっていうのは結局ね慰謝料請求損害賠償請求をするっていう話になるんで、
はいはい
その損害賠償まず相手にね、それを払えるだけのお金がないとダメですし、
はい
うんうん、それからじゃあそのあなたの悪口を言ったことによってね、
うん、
あなたの名誉がどのぐらい低下することになったのかっていうことを金銭に換算しないといけないんですよね、
はいはいはい、
だから例えばそのあなたが何かお仕事をしてて、
はい、
悪口のおかげで、
はい
例えばそのお仕事のね売り上げがガクッと下がったとか、
うん、
あなたが仕事を失ったとか、
うん、
そういう具体的な損害があれば、うん、その損害賠償請求っていう形でできるんだけども、
うん、
そうじゃないその嫌な思いをしたとかね、
はい
みんなの見る目が変わったとか、
はいはい、
それだけだと、
うん、
なかなかそれをその金銭で評価するっていうことが難しいわけですよ、
うんうん、
そうするともし訴えたとしても、
はい、
せいぜい数万円のねまあ、慰謝料精神的な損害の慰謝料の請求ができるだけで、
はい、
あんまりその費用対効果その訴えるためにね弁護士に頼んだり、
はい、
裁判所に申請をしたり、
はい、
そういうことをする費用よりも、
うん
まあ、なんていうか費用倒れになってしまう可能性が、はいまあ、非常に高いので、
はい、
まあもちろんねもうこれ以上こんなことやったら訴えますよって言って相手にその警告をする意味ではいいかもしれないけれども、うん
はいはい
はい、実際に訴えをすること、うんはあんまり私はこうおすすめはできない、
うんうんうん、
でねあなたのお話を伺っていると、
はい、
あなたのことをよく知っている人はちゃんとあなたの方を信じてくれているわけでしょ、
はい、
そういう人がどんどん増えていけば、
はい
うん、その84歳の人がねなんか、うん、言ってたとしてもあまた言ってるよと言うんで、うん
はい、
だんだんその周りの人も信用しなくなりますから、
はい
うん、だからそこでね、はいまあ、先ほど申し上げたように名誉毀損になりますよっていう警告をするのはいいとしても、
うんうんうんはい、
そこで損害賠償請求するとか、
うん、
裁判を起こすとかっていうことではなく、
うん、
もうとにかく距離を置いて相手にしない、
うんはい、
で周りの人にも相手にしないでね、
はい
うん、あの人はそんなこと言ってるみたいだけども、うん、もう自分から言っちゃっていいと思いますあんなこと、はい、んなこと言ってるみたいだけども、
はい、
相手にしないでねと、
はい、
っていうようなねそういう、まあ、近所のあなたが信頼関係を保てるようなお友達を増やしていくっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思います、
はいはい、ありがとうございます
もうねその相手の人ももう84歳ということなので、
はいはい
ね、これからどんどん認知も衰えていくでしょうし、
はい、
そういう悪口を言うのもだんだんと少なくなってくるかもしれないんでね、
はい
とにかく相手にしないで周りの人も、
はい、
にも相手にしないでねというような話をしていく、う
んはい、
であなたがどんどん、うん周りの人の信頼をきちんと集めていく、
はい
うん、で気をつけなくちゃいけないのはね、
はい、
あんまり今度あなたがその相手のことを悪口を言いすぎると、
うん、
どっちもどっちだみたいな話になっちゃうんで、うん
ねはい
仲間との間でね信頼関係を作っていくっていう、はい、そこに注力した方がいいんじゃないかなというふうに私は思います、
はい、ありがとうございます
はい
お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。
訴えたいという気持ちは、
うん、ないですね。もう私最初からほらお金がどうのこのじゃなくてなぜそういうこと言うのかなっていうのを本当は聞きたかったんですが、うん、やっぱりいろんな話を聞いててあそれもちょっと無理なのでもう今先生に言われたようにとにかく相手にしない、
うん、
私は私の自分なりの生活を持っていきたいなと思います。
わかりました。大丈夫ですね。
うん、先生の話を聞いて、
はい、
すごく気持ちが楽になりました。
はい。
ありがとうございます。
それじゃあそういうことで。
はい。ありがとうございました。失礼いたします。